ことハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの久保智子です。そしてコメンテーターは京都 NPO センターの近藤さんです。よろしくお願いします。
はい、こんにちは、近藤忠宏です。どうぞよろしくお願いします。
はい、まあ、本日3連休の半ばということでございますけれどもね、はい、そろそろ過ごしやすい気候になってきたかしらと思いながら、はい、またお出かけも楽しくできたらいいなという時期でございますね。今日もね、素敵なゲストをお迎えしております。これからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。はい、本日もですね、前回に続きまして、まず NPO センターからのご案内でございます。近藤さん、お願いします。
はい、京都ではさまざまな NPO が京都の街をもっと楽しく、そして安心して暮らせる街にするための活動に取り組んでいます。市民がご縁のもとに一堂に集う会という意味でネーミングされた支援堂は、これまで4年4回にわたって NPO や市民活動団体がその活動を広く市民にアピールする場として開催されてきました。またそれは同時に、市民にとっては普段接点が少なかった NPO や市民団体の生の声を聞くことで、その意義を知り、寄付という形で自身も参加する機会でもありました。今年の支援堂2017は12月17日の日曜日、河原町五条にあります人町交流館京都で開催されますが、今回はこれまでの活動を継続しながらもさらにもう一歩進んで、1日限りのイベントではなくて、さまざまな団体の、プレイベントを12月17日イベント本番までの2ヶ月程度の期間の中で連続的に開催をしていきます。そして市民の方々に実際の活動に参加体験していただくことが計画されています。京都ハッピー NPO では支援堂2017に参加される団体の皆さんをスタジオにお招きして、現在の活動や今後の抱負などをお聞きしてまいります。
はい、ということで、支援堂の開催がございますということですけれども、本日のゲスト、 NPO 法人キャプセイの代表、磯川進さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。磯川進です。
はい、磯川さん、私実は半年ぶりぐらいの2度目ましてでございまして、はい、また今日も楽しいお話を伺えることを楽しみにしております。よろしくお願いいたします。はい、ではでは早速なんですけれども、こちらのキャプセイですね、活動紹介をお伺いします。はい、
はい、私のキャプセイは、まずキャプセイですけども、これキャリアプランニングサポートアソシエーションフォーユース、その通りで若者 そのキャリア形成を支援するというふうなのを大きな目的にしています。で、その目的を、実際に達成するためのミッションとしてやっているのは、若者が自分らしく生きる、自分らしくなかなか生きにくい世の中ですけども、
はい、
自分らしく生きるのを応援していくということを一番大きなミッションとして位置づけております。
はい、このキャプセイのお名前の由来をね、前回私お聞き多分してなくてですね、今日お伺いしておーって思いましたけれども、ね、一目瞭然、頭文字を取って、はい、っていうことだったんですよね。
はい、
はい、若者のですね、キャリア形成支援ということなんですけれども、この対象となります若者というのも結構幅広くいらっしゃるんですよね。
はい、そうですね。私どもが対象としているのは、はい、もちろん日本の若者ですから、学生、それから社会人も含めましてです。
はい、
それだけではなくて、外国人留学生とか、
はい、
外国人留学生の社会人ですね、日本で就職してっていうふうな、はい、そういった若者たちも含めて、サポートしているというふうな、そういう活動をしております。
はい、キャリア 支援といいますか相談をお伺いするとか言ったりするんですけれども、はい、一般的なこの学校のキャリアセンターと何が違うかといいますと、卒業されても学生さん OB さん OG さんというのも対象にされているというところまた大きく違ってきますよね。
はい、そうですね。それから、まあなかなかですね学校のキャリアセンターに行きにくいっていう風な人っても結構おるんですよ、うん、
はい、
非常にね若者学生のサポートが進んでいる大学でもですね、
はい、
大体半分は行かないですね学生の。でそれ以外は自分で就職活動、まあ、就職に限定すると就職活動をしたり、まあ、自分でいろいろと考えたりっていう風なこと、それから、まあ、行けない、ちょっとまあコミュニケーションが苦手やとかちょっと大学に行って怒られるのも嫌やとかね、まあ、そういった若干消極的な若者もいます。だからそういうふうな若者が、まあ、私らの NPO 法人にインターネットの情報とか口コミで来ると、うん、というふうなそういうあれですね受け皿になってますね、うん、はい。
まあ、磯川さんはね別名キャリア専任磯爺というお名前を、はい、すごいでしょうね、はい、そういったお名前がございますけれども、
はい、
たくさんね磯川さんのところにも相談に来られる方いらっしゃると思うんですけれども、
はい、
具体的にどんな方がいらっしゃったのかとかお聞きしてもいいのかしら。
結構です。私は、まあ、大体日本人が対象です。まあ、ごくまれに留学生も来ますけども、
はい、
でやっぱり先ほど言いましたように若干ねその、大学のキャリアセンターでは相談しにくいとか敷居が高いとかいうふうなのが多いですね。で、なかなかねその僕はこんなの素晴らしい会社に大手有名ブランド企業に就職するんやってこう活発にこう言えない、実はそんなこと就職したくないんやと、
むしろ
ね、うん、そんなもう嫌なんやというようなそういう若者が結構来ますね、はい、
うん、
ですからどっちかというとその、はい、まあなんていうかなコミュニケーションがちょっと苦手やとかね、
はい、
でいろんなことを古文書とかねそのいろんな古美術とかを研究するのはすごく好きやけども、
うん、
とても人とは喋れないとかですね、
はい、
でそういうふうな人が時々というか、まあ、年間で20人強ですけどね、
うん、
相談に訪れます。
それは就職をしなくてはいけないという環境になっているけれども就職をしたくないというわけではなくて、
はい、
その行きたいところじゃないっていうことなんですかね。
うん、まあそれから自分が、うん、まあどんな仕事をしていいかよくわからない、まあ自分探しをしているとかね、そういうふうな人なんかもいますね。
うん、
ただもちろんですけども、その生活していかないかんのでね、
はい、
本当に就職自体があんまり嫌やとか
というか
そういうわけではないですね。
うん、
はい。それから僕うちのスタッフは他に留学生を主に、
はい、
相談乗っているスタッフもいまして、それが大体年間、まあ、40-50人相談乗ってますね。
外国の方多いんですね。
多いです。はい、外国の留学生が結構多いですけども、
はい、
まあ、40-50人のうち大体10人前後はもう卒業して社会人になってて、
うん、
で仕事の定着支援っていうかね、
はい、
仕事上の悩みとか相談とか転職も含めてですね、でそういうふうな相談に乗ってるというようなことで、ですから外国人の方がまあ相談件数多いんですけども、はい、合わせて 7-80 人は年間、うん、相談に乗ってるというそういう感じですね。
まあ、やっぱりそこまで相談したいことがたくさんあるというかね、そういった現状にもあるかと思うんですけれども、その留学生さんというのは実際だから日本でそのまま就職をされたけれどもっていうその後のご相談ということなんですね。
そうですね、
うん、はい、具体的にどんな方っていらっしゃいました？なんかちょっと国内の方でもいいんですけれども、
はい、そうですね、例えば、まあ、かなり、まあ優秀な大学行ってまして、社会科学系のところを行ってましてですね、
はい、
で、まあ、周りの友達はみんな公務員になるというような、
うん、
そういうところにそういう環境におるんですけど、まあ、自分も公務員試験も受けてましたけどもね、
うん、
なかなかちょっとそういうコミュニケーションが苦手で面接が全然ダメでというふうなので、もうすぐに諦めまして、でしばらくして、まあ、自分探ししたんでしょうかね、その、農業こそが最強やというようなことを言いましてですね、単に言葉だけじゃなくてそれなりのポリシー持ってたんですよ、 このいわゆる少子高齢化の中で産業構造が変わっていくけども、
はい、
農業っていうのは絶対変わらないし、特に日本の農業が大事やっていうようなことで、
はい、
あのまあ農業したいというふうに言い出したんです、
うんうん、
みんな公務員になるのにねで、あの実際にあの本人が自分で探してきたんですけども、
はい、
今年の4月から農業に従事して、
はい、
新潟県の方行きましてね、
うん、
はい、でまあ、あの農業のインターンシップ、村おこし県のインターンシップで行ってますけども、
はい、
でそれで2年間修行して、で実際にあの百姓を続けるということも言うてますね、はい、
最初はそのコミュニケーションがちょっと苦手だとおっしゃっていたところから始まってましたけれども、
はいはいはい、
ちゃんと2年間のその研修期間といいますか、それもちゃんとクリアして、
はい、そのコミュニケーション苦手っていうのはよくわからないんですけど、今はあの、うんうんうん、の向こうの農家の方でですね、
はい、
あのいわゆる農村コミュニティを、
はい、
作っていかなあかんというようなことでですね、
はい
はい、いろいろとその SNS を活用してですね
すごいじゃないですか。
農村でやったりする、自分でカフェを開いてですね、で向こうのお年寄りなんかの憩いの場を作ったりとか、
はい、
いうようなことをしながら、うん、あの農業を体得していってるという、そういう若者もいます。あの非常に元気でやってますね今のところ。
なんかもう全然こう、ね、大きく変わられた感ありますね、
はいはい、
やっぱりそこで何かこう見出せなかった自分っていうのを何かの取っかかりでポンとこう開花したような、そんな感じなんでしょうかね。
なんでしょうかね、
そのやっぱり本人表に出なかったっていうか、
そうですね、やっぱり本人のそのいいところだし、
で
それをやっぱり僕らはあの、まあ、サポートしてあげないかんのでしょうね、はい、だからあの非常に今はもう生き生きと自分らしく生きているという感じです。
なるほど、はい、もしかしたら今ラジオを聞きになっている若者たちでちょっと相談行きたいわという方がいらっしゃるかもしれませんけど、
はい、
磯爺さんはいつでも相談を受け付けくださるんですか。
あと一応水曜日と土曜日ということと、
ええ、
それから誠に申し訳ないですけど、ちょっと予約っていうかね、時間の約束だけさせておいてもらわんと
そりゃそうですよね、
ちょっと動き回ってるところがありますん で、
ええ、
で土曜日水曜日は大体開けてますので、あのそれはホームページの方に、
はい、
あの全部書いてますので、
うん、
あの申し込みもホームページの方からできますので、
なるほど、
はい、そこで予約をお願いしたいなと思いますけど、
はい
はい、
じゃあまずはホームページをご覧くださいということでございますよね。
そうですね、
はい、そしてこちらのキャプセルではですね、あの磯川さんの相談業務ももちろんですけれども、もっと他にもいろいろなイベントをなさっています。この話をこれからお伺いしたいと思いますが、ここで一旦音楽をお聴きください。ミュージックブレイクです。本日のゲストは NPO 法人キャプセイの代表磯川進さんにお越しいただいています。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まあ、あのキャリア形成シーンということでですね、あのすんごいね学生さんのお話を先ほどお伺いしましたけれども、他にもなさっている活動の中で、経営者さんと学生さんのマッチングカフェというのも行っていらっしゃるということなんですが、
はい
はい
はい、まあ若者が自分らしく仕事をしたいということで、
はい、
あの経営者の皆さん、まあ、要するにその、人事担当の面接とかじゃなくて、もう直接経営者の皆さん方なんですね、
ええ、あ本当だ本当だ、はい、担当が違いますね。
そうなんです、あの、うんうん、いわゆる経営理念とか、
はい、
それから、まあ、人材育成理念とか、
はい、
その辺をお互い理解し合うということで、そのマッチングカフェっていうのをやってます、うん、で、あの名前としましてはね、
はい、
あのマッチングカフェだけで企業理解のためのグループワークとか、企業理解のためのワーキングとかですね、そういう名前にしたりしてますけども、
ええ、
で、目的は、まあ、マッチングですね、それのため の、 その、腹を割った本音での話し合いですか、
はい、
というような、そういう場の設定をしてしたりしてます、
まあ、比較的そのなんか 少人数じゃないですけど、あんまり大きくないところでこう直接話をやり合えるような場を作ってらっしゃるという。
そうですそうです、うん、よくあります、何万人と集める合同企業説明会みたいなのではなくてですね、
なんかそんなのところは普通にありますよね。
そうですそうです、
それとはまた違うってことですね、はい、
もう本当のグループワークみたいな形で、はい、やってます。それがあの留学生、日本人学生合わせて大体毎月やってまして、
はい、
まあ、毎月言ってもちょっと、うん、あの夏休みとかね、春休みとか抜ける時期はありますけども、大体、はい、普通の月は毎月のペースで そういうことをやってますね。
なんかあの経営者さんが自らそういったところに足を運んでくださって、はい、で話をしてくださるってなかなかないような気がするんですけれども、
まあそうでしょうね、だからはっきり言って中小企業の経営者さんが多いですけども、やっぱり中小企業の経営者さんほど、まあ、僕らの考え方としてはね、
はい、
人材を大事にする、人を大事にする方が多いですよ、だからそういうマッチングカフェみたいなのをしたら非常に話としては、なんていうんですかね、話が噛み合ってですね、結構盛り上がる場合がありますね。
なるほど、はい、まあ、自分の会社に対する思いというのもね、多分熱く持っていらっしゃるでしょうし、
はい、
学生さんとしても安心ですよね、直接経営者さん自ら話聞けちゃうからね。
そうです、うまくいけばね、
はい、
もう最終面接みたいなもんですからね、
は
い、まあ、あとは手続き上、はい、もう一回会社来て、はい、話紹介ような形でね、
今度はネクタイ締めてきてね、はい、みたいな感じですか。
で実際にうまくそのマッチングが叶うっていうケースも結構あります、う
ん、本当ですか、はい、まあね、毎月のように開催されてるっていうことですから、すごいですね、頻度がね。
そうですね、うんうん、はい、
そして、セミナーというのも行っていらっしゃると。
はい、これはですね、まあ、もちろん最終的な目標はその若者自身が自分らしく生きるという、そのため の、
はい、
まあ、要するに学校から社会への何て言うの、転機である就職ですね、
大きなところですね、
はい、でそこの応援というのが、まあ、具体的には大きいんですけども、
はい、
それを叶うための条件作りっていうかね、環境作りということで、はい、まずやっぱり経営者の皆さん方にも理解してもらおうっていうようなことですね、
はい、
とか、それからちょうどそのいわゆる経営者とその若者との関係ではあるんですけども、
うん、
その間に支援者っていうのが入りますね。私らみたいな NPO 法人とか、
はい、
それとかキャリアカウンセラーとかキャリアコンサルタントとかいうような人たち、
はい、
大学の職員、ハローワークの職員とかね、
はい、
入りますね、
うん、
でそういうふうな支援者の方たちもちょっとやっぱりみんなで勉強して、
はい、
どうすればそういうマッチングが叶うのか、
うん、
でどうすれば若者がその自分らしく生きて企業経営者もその、人材育成に、の希望が叶うのかというようなことを勉強していこうというようなこともやったりしてますね。
なるほど、なんかその、はい、キャリアセンター、まあ、学校なんかのねにいらっしゃる職員さんはもう一様にしてこの面接対策のことをメインでやってらっしゃるというイメージがあるんですけれども、
はいはい、
またそことは違った角度で勉強会というのを行ってらっしゃるわけですね。
そうですね、まあ私自身がですね、かつて8年間ほどある大学のキャリアセンターでずっと職員してましたけども、
はい、なるほど、
やっぱり大学キャリアセンターの職員のミッションっていうことになりますとね、
はい、
就職率ですね、
学校側の話ですね、
そうですね、
はい、
まあ、そのことによって親も安心して入学政策にもなるというのもなるんですけどね、就職率とか、
はい、
だからいわゆる大手有名ブランド企業に何人送り込んだかとか、
はい、
まあ、例えば私のおりました大学なんかではトップ150社とかねいうようなことが
何のトップやって話ですけどね、
そうですチョイスしてそこに何人送り込んだかって他の大学との比較なんかもしてとかね、
シビアな話です。
そうなんです、うん、でもそれはちょっと違うん違うかと、やっぱり主役は若者違うかというようなことをずっと思ってまして、
はい、
でも私定年退職を契機に NPO 立ち上げたんですよね。
なるほど、もう現場をよくご覧になった上でのっていうことだったんですね。
そうなんです、で、うん、キャリアカウンセラーとかコンサルタントの人はもちろん大学にもハローワークにもおるんですけども、
はい、
必ずしもやっぱりみんながみんなですね、うんうん、そういうわけでもないし、
あ、本当ですか、
はい、
うん、
でしかもですね、その、超大手有名ブランド企業に大量に就職する大学っていうのは、
はい、
まあ、こんなのは非常に今のあれでもうしゃあないといえばしゃあないですけども限られてるんですよ。
あ、そうですか。
ですね、ですから、
うん、
そうでない大学の若者なんかはもうたくさんおるんで、そこでのカウンセラーさんとかね、コンサルタントさんっていうのは、はい、やっぱりそういう就職率、まあ、就職率は大事ですけどもね、
うんうん、
その超大手有名ブランド企業っていうのは、ね、あんまりこだわってない。
あ、そうですか、はい、じゃあキャプセイのミッションであります若者が自分らしく生きるための職場への就職の活動とかっていうニュアンスはちゃんとお持ちくださっている方が多くいらっしゃる。
多いですね、
はい、
でその辺のところをこの先日9月に入ってからですけどもね、
はい、
まあ、 タイトルはその京の社長と京都、あの京都の京ですね、
京都の社長さん、はいはい、
の社長とハローワーク大学職員の、はい、まあ、本音で語る、うん、再活、再活というのは採用活動、
採用活動、
はいはい、ちょっと造語ですけど再活膝詰めカフェというのをやりまして
膝を詰めるカフェですか、
はいはい、
なかなか神秘的な感じがしますけれども、
そうですね、それで社長さんが、まあ、約10名9名ですね、
はい、
だからあのカウンセラーさんが16名あとスタッフで、まあ、約30名ぐらいでですね、
はい、
はい、それでやりまして、うん、で非常に双方満足度が高かった、あの社長さんの方の満足度は 100% でしたよね。
すごいですね、
は
い、で
まあ、共通のテーマがいかにして、うん、中小企業の、はい、真の情報を若者に伝えることができるかというようなことを共通のテーマとしてちょっとやったんですけどね。
そうですね、実際に学生が、はい、あのそういう情報を得るところでやっぱりキャリアカウンセラーさんとかからお話聞きますもんね、はい、
そうですね、
なんか議論の中身どんながあったのかちょっと興味深いですけど、ちょっとだけ教えてください。
あ
内緒かしら。
いや、あのね、それはあの結構本音で出てましてですね、あの、まあ、学生は中小企業はブラック企業やと言われ言うてるけども、うん、本当はどうなんですかとかですね、
おなかなかストレートなやつですね
そんな質問なんかもありましたし、それから、うん、あのあれですね、やっぱり中小企業は、うん、アピールがアピールが下手やっていうんですかね、
これはまあ大きい企業に比べたらそうでしょう ね、
うん、ですね、というふうなとか、まあ、要するに広告宣伝的ではないんですよね、あの本音ばっかり出てくるから
それが立場あるから、
はい、でそういうのがやっぱりカウンセラーなんかとの間での話にはなってたみたいですね。
ああそうですか、はい、いやいや、それがこの9月に新しく行われた、はい、これまた今後もそういったあのセミナーは、あ、すみません、あのイベントをなさっていくご予定って終わりなんですよね、
はいはい、あの結構あのかなりニーズが高いんですね、
うんうん、満足度 100% ですからね、
はい、ですね、ですからこの、はい、おかわり企画やりますけど
おかわり企画
多分ですね、そういう、はい、その支援者と経営者とのそういうあの、膝詰めカフェっていうのは、うん、おそらく今までなかったんじゃないですかね、
うん、私も初めてお聞きしました、はい、そういう人たちがなんか話するんだっていう感じでした ね、はいはい、
ね、
膝を詰めて話すわけですから ね、
は
い、またこれまた近々ご計画くださるというふうに思っておいていいですか。
はいはい、これ、まあ、年内にもう一回やりますね。
あ、今も言うてる間ですね。
はい、ですね。
じゃあまた詳しい日程は、決まり次第ホームページの方で、はい、ご紹介くださるということで、
はい、ただこれは、はい、学生とかそんな参加できない
ですよ。そうですね、学生は学生向けのカフェがございますからね、はい、そちらの方もまたいろいろ随時アップをしてくださるということですよね。
はい、
はいはい、まあ、そんな学生の皆さんにあの磯川さんから、はい、あのご案内がございます、
はいはい、まあ、ぜひ、お願いしたいんですけども、その、はい、まあ、ボランティアでですね、そのマッチングカフェのため の、 その学生への働きかけですね、
はい、
それはあの自分の周りでもいいですし、どんなルートでもいいんですけども、というふうなのをしてほしいというふうなことと、
うん、
合わせてボランティアしていただく学生自身がね、
はい、
その就職活動に自分も参加してですね、
うん、
就職活動にどんどん利用してほしいなというふうに思うんです。で、やっぱり自分らしく生きていきたい、自分らしい仕事をしたいというふうな人はやっぱり必ずそういうやっぱり本音で話するってことはすごく勉強になるかと思うんでね、
うんうん、
ですので、あの、まあ、ご本人も参加していただいて、就職活動に利用しながらですね、そういうふうなあの働きかけで輪を広げていくのをお手伝い願えれば非常にありがたいですね。
なるほど、
はい、
まあ、自分が直接その活動する中で の、 そのカフェ参加というのももちろんありですけれども、
はい、
やっぱりボランティアという形で一歩引いてみるとまた違った角度でね、
はい、
あの見ていただくこともできることあるでしょうね。
そうですね、
はいはい、
だからまあ単なるイベントのお手伝いではなくて、
うんうん、
あのボランティアの人も主体的にですね、はい、動いていただ活動していただければね、
はい、
お互い非常に嬉しいですね。
新しい輪が生まれるかもですね、
はい
はい、こちらの方もぜひぜひホームページをご覧の上お問い合わせいただきたいと思います。
はい、
磯川さん今日はどうもありがとうございました。
はいはい、どうもありがとうございました。
この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。 勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。